鹿児島太郎の FM 町内放送。さあ始まりました、鹿児島太郎の FM 町内放送です。このラジオはですね、毎週日曜日と水曜日に、その間に私鹿児島太郎の身の回りに起こったエピソードを2つお話しするというラジオなんですけども、今日は金曜日のお昼ということですね。例に漏れずですね、ちょっとバタバタしておりましてまあ、ずれ込んでおりますというのでね、お詫びを申し上げますという感じなんですけども、このね、先週の日曜日からこの5日間の間ですか、まあいろいろこう動きがありまして、まあそもそも今ちょっと M1 グランプリが始まる期間なんですよね。 M1 って言ったら、この視聴者の皆さんは大体冬の年末のイメージなんですけど、予選はね、こういう夏頃から始まって、もう1回戦は8月の1日、昨日から始まりだしたのかな。どうしようかしようかなんてことを言ってて、僕は普段、福岡の先輩のおほしんたろうさんという方と出るので、今年も8月の12日に福岡で、おほさんと自主ライブをちょっとやらせてもらう、この M1 用にっていうのがあるんですけど、それとは別にですね、東京の、先輩、僕鹿児島太郎って鹿児島出身なんですけど、青森出身のすっごい青森弁がなまってる青森のアトムさんという方と、東京出身で東大卒の英語ペラペラの石井照美さんっていう、こう女性ピン芸人がいるんですけど、3人とも普段ピン芸人なんですけど、せっかくだったら3人でちょっとユニットで出ませんかというお声かけをさせていただきまして、ちょっとですね、 M1 に3人で出ることになりまして、ちょっとそのエントリーやら、どういう感じでやりますかやらっていうのをちょっとバタついたりもしてるんですけどね、面白くなりそうですね。日本内地の端の端、鹿児島と沖縄とど真ん中東京、しかも東大卒、両脇は高卒というですね本当もうちょっとキャラクターネタ、キャラネタ重視で作ってみようかななんていうのが一個思い出あって、今回 M1 にその2グループで参加するっていうのの準備があったりとかですね、あと8月12日のお昼に単独ライブをやるんですけど、まあ、ちょっと単独のネタ作ったりね、ちょっと動画の修正加えたり、お手伝い集めたり、お客さん呼んだり、とかですね、9月にはですね、まあ、知ってる方は少ないと思うんですけど、瀬戸口俊介さんという宮崎出身の、タレントさんとですね、2人で南九州男児というトークライブをやってるんですけど、9月にももう一回やることになって、その打ち合わせを軽くやったりなんかですね、ちょっとバタバタしてたりしてるんですけど、その中でも YouTube ですよ、鹿児島太郎のふるさと物産館、なんとですね、まあ、今動画6本上げてるんですけど、今まで登録者数が1700人ぐらいいて、もともとでほぼ動画上げてなかったんで動いてなかったんですよね。そんな中、スタッフさんと協力し合って動画を上げ出した結果ですね、なんと6本上げたんですけど、最新の6本目がですね、2万再生を超えました。いや、これ結構すごいんですよ。全然知名度がない YouTube をポンと上げて2万再生いくので、しかもその2万再生はすごいんですけど、その4個前ぐらいのやつも1万6000回ぐらい回ってて、いや、ちょっとね、嬉しい限りなんですよね。で、それとかは鹿児島太郎ってことも、鹿児島に特化した、鹿児島県民に見てもらいたい、それから鹿児島に住んだことがある人に見てもらいたいっていう思いで YouTube やってるんですけど、ただですね、そんな中でですね、他は全部こうゲストさんが出てくださって一緒にやってるんですけど、僕が一人で喋ってるやつはですね、最低の、1000回再生です信じられないぐらい回ってないのが一個あるんですけど、それが僕がただただ一人で喋ってるやつは非常に回ってません。マイナスプロモーションです、なんてこともやってまして、で YouTube の収益化って1年以内、YouTube を始めてじゃないんですよね、1年以内に、3000時間以上見てもらえたら収益化始まるんですけど、なんとですね、やっとこさもうすぐで3000時間いきそうでして、はい、ちょっとこのペースで頑張っていきたいななんてね、思っておりますんで、皆さんまだチャンネル登録してないよという方はチャンネル登録していただきたいなと思います。鹿児島太郎のふるさと物産館、まあなんてことがあって、このまあ能動的にというかね、新ネタ作ったりこうやったりしてる中で、まあこの前ですよ、 新宿シアターマーキュリーという結構でかい会場でワクワク夏祭り寄せっていうのがありまして、それからモグライダーさんとかエレキコミックさんとかママタルトさん、ニャンコスターさんとか、まあザ・セカンドにも出たリニアさんとかですね、まあもう芸人を詳しくない方でも知ってる方から、もう芸人好きだったらいやもう今めちゃくちゃ来てるじゃんって人までたくさん出てるライブに僕も読んでいただきましてね、それ行ってきたんですけど、まあ皆さんネタ面白くて強くてひればも面白くてっていう中で僕は出番3番目だったんですよ前半でね。まだそんなに温まりきってない中出させてもらったんですけど、去年 R1 の準々決勝でやった自分的には一番こう仕上がってるネタを持ってって、まあ受け方はまあまあ受けは受けたんですけど一受けではなかったかなみたいな感じだったんですけど、終わってツイッターでですね、なんかまあ自分でエゴサーチとかするタイプじゃないんですけど、ネタの感想とかちょっと見たいなと思って番組とか出た時はエゴサーチするんですけど、ちょっとライブ大きいライブ出たからってエゴサーチしたら結構評判良くて、はい、いろんなメンバーがいる中で鹿児島太郎すごい面白かったとかっていう書いてあって、ああやっぱなんかコントやってて間違いじゃなかったなとかっていうのはすごく思いましたね。今なんか僕髪生やしたり眼鏡かけたりして鹿児島太郎の昔を知ってる方からしたらだいぶ普通になっちゃったなみたいな感じではあるんですけど、まあでもなんかこうねいろいろ試行錯誤しながら伸びていけたらいいななんて思ったりもねしてるんですけど、まあ嬉しかったなっていうことと、あとさっきもちょっと述べたんですけど、単独ライブをね福岡でやるんですけど8月の12日に、まあ8年間福岡でやってたしチケット売れるだろうと思ってたんですけど甘く見すぎてました。あの芋ぐらい甘かったです。チケット全然売れてないです。赤字です。どうしよう。交通費と箱代とお手伝い費で赤字。どうしよう、もう最悪です。いやー売れてないわー。ほんと20人ぐらいですね、今んとこお客さんが。やばいです、20人はさすがに。スカスカのスカスカです。もう別にいいんですよ、もうスカスカでも。お客さんが多かろうが少なかろうが関係ないと。僕的にはね一生懸命やることに意義があるんだっていうねネタを見ていただけるだけでありがたいですから、ただねやっぱこう来ていただかないとちょっと僕がこの大赤字で終わらせるわけにはいかないっていうことでですね、またそのお星慎太郎さんとのライブも全然お客さん呼べてなくて、ちょっと苦しい展開にはなるんですけどね、ちょっと頑張りたいななんて思っておりますと、いう感じですね。はい、なんで福岡で聞いてる皆さんよかったら見に来てくださいということですね。詳細はですね、昼間の1時半から僕の単独ライブ鹿児島太郎が来るチケット1人3000円で、夜からは太郎ライブは2000円で、福岡のですね若手芸人とかもたくさんこう出てくれますんでよかったらお願いしますといった感じですね。なかなかそんな感じで進めさせてもらってはいるんですけど、なんでね、まあ、チケット買ってください、ね、見に来てくださいというお願いが1点と、もう一つですね、最近やったことといえば昨日ですよ、アバレルさんに誘っていただきまして、楽天対ソフトバンクホークスの試合を見に行ってきました。ねアバレルさんが楽天のねなんか東京ドームで主催年に1回やるらしいんですけど、それのこの招待で呼んでもらえたってことで結構こういい席取ってもらって僕らも一緒に見させてもらったんですけど、まあね何を隠そう、私生っ粋のソフトバンクファンなんですよ九州ですから。これがね楽天とのホークス戦、そりゃ楽天応援しますよ。超楽天側のスタンドで見てましたから、うん、それ楽天応援するんですけど、やっぱねホークスが点を取るたびにね、ニヤニヤが隠しきれなくて何度か注意されました若鷹軍団、いざ行け若鷹軍団で7回の裏に応援歌が流れるんですけどね、つい口ずさんでしまいましてね、それを動画に収められてしまうというですね、悪鬼を行われまして、もう本当に、それだけちょっとなんとか消していただきたいななんて思ったりもするんですけどね、試合がもう案の定だってもうホークス強すぎるわ。ホークスがもう完勝、正直楽天いいとこなし。楽天で一番盛り上がったのモニターに映ったアバレルさんとサンドイッチマンさんが映った時が一番盛り上がってました。いやーまあなかなかねだから 初めてまででした。僕も強すぎて気を使うっていうのを、本当にそれぐらいね、ちょっとね勘弁してほしいなと。だって8番キャッチャーが逆方向にホームランを打つんですからね、ホークス。むちゃくちゃですよ。まあなんてこと言ってるんですけどね。まあなんで皆さんもですね、野球観戦行くときはこう揉めないようにという感じでございます。ということで、今日はこの辺で火山バイバーイ。